はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、弱点を隠す方法ということで、バスケットボールのプレーの上での弱点の隠し方についてお話をしていきます。話の結論としては、適材適所の位置に立たせるということですね。ぜひ最後までお聞きください。毎週火曜日金曜日にですね、夜18時 YouTube の方の動画をアップしています。このラジオも YouTube で毎日、コピペしたものをですね、YouTube で配信してるんですが、そちらの方のチャンネルとは違くて、メインチャンネルっていう、私が2019年から昔からやってるあの動画の方ですね、そちらの方の、動画、私がホワイトボードで解説をして、いろいろ話をしているチャンネルがあるんですが、そちらの方の動画が昨日アップされました。で、昨日の動画はですね、クリーブランドキャバリアーズが行っていた、21っていうですね、アーリーオフェンスについて解説をして、そこそこ結構な視聴者さんが見ていただいて好評だった動画かなというふうに数字上判断してます。YouTube の方で見ている方はちょっと目移していただいて、私の手書きであれなんですけど、そのプレーの簡単なところだけ、画面に示しています。ボイシーで見てる人は、画像が貼ってあるんで、それも見ていただきたいし、私のインスタの方にね、原稿載ってるんで、合わせて図も見てみてください。で、このですね、21ピストルオフェンスっていうのは、キャバリアーズだけがやってるんじゃなくて、広く NBA、世界的に広くやられてるアーリーオフェンスであります。で、これよくできてんなって改めて思って、ガードの選手、1番2番の選手がスピードがある場合、このアーリーオフェンスの形が一番いいんじゃないかっていう風な設計がされてるんですね。ドリブルがすごく速いけど外のシュートはそんなに上手くないとか、身長は高いけれどもそんなにこう器用じゃないとか、そういういろんな選手がいると思うし、全員が全員いろんなことできればそれは一番いいけれども、そういうもんじゃ本来ないですよね。理想と現実は違います。練習の段階でみんなに、大きい選手にもセンターの選手にもドリブルの練習をさせるとか、ガードの選手にもインサイドの練習をさせるとか、そういうことは必要だと思うんですけど、こと試合になった時にですね、なんとなく全員が全員こう同じようなプレーをするっていうよりは、やっぱり適材適所をこう考えて、やっていくっていう方がいいのかなっていうふうに私は思っています。で、その上で昨日紹介したこのピストルオフェンスっていうのはすごくよくできていて、一番のポイントガードの選手はドリブルを得意としててスピード勝負の選手なんですね。で、逆に言うとあんまり外のシュートがうまくないということで、この選手がひたすらドリブルで進めるように設計されているんです。で、5番の選手はリバウンドの専門家で、リバウンドを取って一番最後に攻撃に加わってくるっていうイメージでポジション取りされてて、で、スクリーナーとして、シューターにもそれからボールマンにもスクリーンをかけて役に立つというふうになってるし、それ以外の選手は、シューターとして、スペースを広げる役に立ってるというふうに、うまく設計されてるんですね。で、そのうまく設計されてるがゆえに、いろんなチームが使われてるし、いろんなオプションがあるし、それでクリーブランドキャバリアーズがね、やってたんでいいかなと思って昨日紹介したんで、その動画の方も合わせて見てください。このチャプターにリンク貼っとくんでね。で、私がね、今日の本題で弱点を隠す方法ということで、さっきも言ったように練習でね、全員にドリブルさせるとか、全員にインサイドやらせるとか、そういうのはいいと思うんですけど、そのあまりにもね、弱点を克服しちゃうっていうことがあんまり私は良くないんじゃないかなと思ってて、スラムダンクの桜木花道がですね、シュートはそんなにうまくないから、君はスリーポイントシュートの練習たくさんしなさいということをやってたら、多分あの活躍はなかったのと同じで、やっぱり長所を伸ばしていくっていう方がいいんですよね。で、短所が気にならなくなるっていう、そんな感じです。私がよく生徒にも言うんだけど、短所は平均点に持っていけと、平均点はそんな 難しくなくすぐ持っていけるんで、まあ、平均点には一応持ってってで最大限の長所を生かしましょうって感じですね。まあ、桜木花道だったらリバウンドが最大限の長所であって、で安西先生がジャンプシュートとドリブルとかは、まあ、平均点に持ってったっていう素晴らしい例だと思うんですけど、まあ、ああいう形が理想かなと思うんですね。まあ、全員が全員同じことじゃない方がチームとして魅力的だし、まあ、強いし、その方が現実的って思うんです。うん、でじゃあ弱点どうするってなった時に、一つ方法としてポジションをちゃんと決めてフォーメーションを決めるっていう方法があって、まあ今日紹介しているこのピストルオフェンスもそうなんですけど、やっぱり適材適所の位置にその子を立たせるっていうことは、これ監督の指示命令でできるわけですよね。でそうすることで、まあ、その子の活躍ができるということを考えたら、やっぱりその適材適所の位置に立たせるし、そのためのプレーを作って、明確にやらせるっていうことは、これ監督コーチの仕事だと思うんです。うん。で、意外とですね、このスピードにはスピードが出せるように、スクリーナーにはスクリーナーになるように設計してオフェンスを組み立てるっていうことをあんまりやってなくて、なんか大雑把な枠組みだけで、まあ、自由に攻めなさいみたいなのが多いんじゃないかなという気がして、まあ、昨日の動画がですね、または今日の話が一つの参考になれば嬉しいなと思います。まあ、ポジションを決めすぎるのはどうなんだとかですね、フォーメーションを教えるのはどうなんだとか、まあ、特にね小学生中学生はどうなんだっていうことがよく言われますけど、まあ、私は縛られるっていうことじゃなくて、ある程度決めていくっていうことは、弱みを隠す、そして強みを生かすために、これ必要なですね、監督の仕事じゃないかなっていうふうに思っています。まあ、何度も言いますけど、練習で、なんかお前はゴール下だけやれとかそういうことじゃなくて、はい、一通りの練習はさせるんだけども、こと5人のゲームになった時は、やっぱりある程度そう線引きをして、適材適所の位置に立たせた方が、チームとしてもいい成果出るし、やっぱりその子にとってもやりやすいと思うんですね。はい。だからそんな形でですね、弱点を克服するっていうのは、その練習の段階で全て潰すっていうことじゃなくて、試合の時にこういうふうな立ち位置でこういうポジション取りをして、このための役割を果たしてっていうふうに明確に指示するっていう方法が、まあ、一番いいのかなというふうに思いました。はい、今日はね、弱点の隠す方法ということで、まあ、長所とは短所、短所とは長所なのでね、あんまり消しすぎない方がいいよという観点から適材適所の位置に立たせるという話をさせていただきました。まあ、何らかね、あなたの気づきのヒントになれば嬉しく思います。もうちょっとお話をしますので、そのままでお待ちください。はい、ということで、このチャプターではボイシーの方のいただいたねコメントをお読みするんですけど、ちょっと一つね、全然関係ない雑談をしますね。私去年1年間初めてですね、メガネをかけ始めて、でずっとバスケの大学のアイコンってね、イラストレーターさんに書いていただいたイラストがあって、でそれずっと使ってたんですけど、なんか私も年を取ってきたし、メガネをかけてきたし、ちょっとなんか合わないなって思ってきて、でまたイラスト誰かに描いてもらおうかなと思ったんですけど、まあ一方で私自分の顔写真使うことも結構多くて、ボールを持ってにっこり笑ってる写真ですね。で、そっちの方で統一しようかなというね、形で言ったんですけど、その昔撮った写真もですね、私メガネかけてないんで、で、メガネかけた写真もう一回なんかないかなと思って、探してですね、で、変えたんですね、最近ね。はい。で、まあそれはいいんですけど、ボールを持ってるんですけど、ボールが、実は見る人が見るとわかるんですが、2016年のリオオリンピック限定モデルのボールなんですよ。はい。で、これ YouTube のね、それこそさっき言った動画だったかな ?21 のピストルオフェンスの動画だったか、まあ、YouTube の方のメインチャンネルのコメント欄で、なんかブラジルのリオオリンピックのボールなのが、すごい受けますね、みたいな。そんなコメントいただいて、あ、気づく人いるんだなと思って一応言っとくんですけど、これちょっとしたこだわりがあって、2016年って、私の娘が生まれた年なんですよ。で、その生まれた時のなんか記念に、なんかその時2016年っていうものをすぐ思い出せる、なんか、なんか品物を一個買っとこうと思ってですね。はい。で、その時にこう出てたのが、このオリンピックのボールだったんで、あ、これいいなと思って、これ家に一個置いてあるんですね。 はい。なので、ちょっとしたこだわりがあって、はい、その2016年のボールにしていますという、雑談でございました。すいません。ありがとうございます。多分ね、YouTube の方でコメントいただいた方は、ボイシー聞いてないと思うんですけど、ね、聞いててくれたら、あ、なるほど、そういうことかと思っていただけたら幸いです。ということで、昨日の放送、0か100かの思考はやめようというところでですね、いくつかコメントをいただいております。ポイントだけ読み上げますね。川村さん、ハンドサインは自分の考えをアウトプットするということにもつながるので、教師自身の自分の指導を振り返る機会になりますね。早速試してみますということでありがとうございます。ぜひやってみてくださいね。影島さん、普通という考えを持つという言葉がとても素敵だと思いましたと。どうしても生徒指導は白か黒か的な発想になってしまいますということですね。はい、普通、まあね、好きですか嫌いですかって言われたら、まあ普通ですっていうね。いいと思います。そういう感じでね、やってみてください。門原さん、5ということでね。七尾さんも5ですということで、まあこの5って何だと思った人は昨日の放送を聞いてみてください。はい、門原さんもね、5。ありがとうございます。七尾さんも5です。本日も参考になる放送ありがとうございます。子供に使ってみますということでね。はい、ね。お母さんの言ったこと分かったってね。5から1でせーの、はいってやってみてください。いいですね。宮崎先生も手で5段階評価、なるほどですと。なんか部活だと同じサッカーの動きなら1回の口頭の説明で分かるだろうと勝手に思い込んだ時は、得てしていい練習ができないと。ああ、なるほどね。勢いで、はいって言わせるよりも、これも、こういう、確認がいいですね。ということで、ぜひぜひサッカーでも使ってみてください。ありがとうございます。金城さん、自分も100対0で聞かれて、そこまでじゃないけど、なぁと感じることがあると。すごく腑に落ちましたということでね。なるほど、なるほど。そういうふうに思っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。最後、前川さん、51対49の法則に続き、0100思考、これはもう私はの評価、両手を使って10ですと いうことで、ありがとうございます。なんかね、お子さんの、アプローチに使っていただければと思います。ということで、毎日放送しておりますが、今日の放送いかがだったでしょうか。ハートマーク、チャンネルのフォローで応援してくださると嬉しいです。サイレントリスナーさんにも感謝しております。ぜひ明日も聞いてください。メルマガまだ登録してないよって人は、これを機にメルマガ登録してください。メルマガ1回登録するとですね、あなたと私のつながりができますので、ぜひ1回メールマガ登録をしていただければと思います。このチャプターにリンク貼っておきます。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。YouTube メンバーシップで参加の方はですね、いつも金曜日動画アップしてるんですけど、ちょっと昨日バタバタしてて上げられなかったので、今日には上げたいと思います。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。